今朝はルカの福音書19章41節から43節です。第3版の聖書では157ページ、第2版では143ページとなります。ルカの福音書19章41節から48節をお読みいたします。エルサレムに近くなった頃、都を見られたイエスはその都のために泣いて言われた。お前ももしこの日のうちに平和のことを知っていたのなら、しかし今はそのことがお前の目から隠されている。やがてお前の敵がお前に対して類を築き、周りを取り巻き、四方から攻め寄せ、そしてお前とその中の子供たちを地に叩きつけ、お前の中で一つの石も他の石の上に積まれたままでは残されない日がやってくる。それはお前が神の訪れの時を知らなかったからだ。宮に入られたイエスは商売人たちを追い出し始め、こう言われた。私の家は祈りの家でなければならないと書いてある。それなのにあなた方はそれを強盗の巣にした。イエスは毎日宮で教えておられた。祭司長、律法学者、民の主だった者たちはイエスを殺そうと狙っていたが、どうしてよいかわからなかった。民衆が皆熱心にイエスの話に耳を傾けていたからである。今日の箇所はエルサレムを目前にいたしまして、その都をご覧になったイエス様が涙を流す場面から始まります。エルサレムが将来厳しい試練を受け、これは裁きと言ってもいいでしょうが、そのことをイエス様が予言し、そして悲しんでいる。それも涙を流しながらそのことを語っております。実際このイエス様の言葉はどうなっていったか、実際には、西暦70年にローマ軍がこのエルサレムを攻め、そして破壊したということが、歴史の中で起こりました。ですのでこのイエス様が言っている言葉はその西暦70年に実現したと多くの人は考えております。けれども旧約聖書を開きますと、このイエス様と語った言葉とほとんど似たような言葉が出てまいります。誰が語ったかと言いますと、エレミヤという預言者でありました。そのエレミヤ書の6章6節で、こういうふうに言っております。皆さんのアウトライン開いて右側にありますけれども、その上の方にエレミヤ書の6章6節を抜いて書いてありますので読みます。まことに万軍の主はこう仰せられる。木を切ってエルサレムに対して類を築け。これは罰せられる町、その中には虐げた家がある。少し言葉は違いますが、イエス様が語っている言葉と似ているところが結構あります。類を築けという言葉があります。じゃあこのエレミヤが語った言葉はどうなったかと言いますと、この言葉を語ってそれほど間もなくだったと思いますが、紀元前586年に実際当時の大帝国でありましたバビロニア帝国がこのエルサレムを滅ぼしたということが歴史上起きました。エレミヤの予言はその通り実現をします。で、今このイエス様とエレミヤの言葉を取り上げて エルサレムが敵に攻められて、崩壊していく、そういうことを語りましたが、今見た通りこの2つの言葉似ているんです。もちろんこれイエス様はエレミアの言葉を意識して語っているようであります。その不思議なこともありますけれども、このところから一体何が言えるのかということをこれからだんだん見てまいります。そもそもなぜエルサレムは敵にこう攻め落とされていかなければならなかったのか、まずエレミアの時代ですね、イエス様の時代からおよそ500年、600年前の人でありますけれども、エレミアの時代、エルサレムがどうして裁かれなければならなかったのか、これもエレミアの口を通してはっきりとその理由が語られておりました。これもアウトラインに書いております。エレミア書の6章13節のところです。なぜなら身分の低いものから高いものまで皆利得を貪り、預言者から祭司に至るまで皆偽りを行っているからだ。一言で言えば、神様の正義がねじ曲げられている、だから神様はエルサレムを裁くのだと言われました。ではイエス様の場合はどうだったんでしょう。イエス様がどうしてこのエルサレムが攻められていくのかという理由についてはちょっとエレミアの場合とはちょっと違う理由を書いています。44節の一番最後ですね。それはお前が神の訪れの時を知らなかったからだと書いてあります。それはお前が神の訪れの時を知らなかった、知らなかったというか気がつかなかったと言ってもいいかもしれませんが、じゃあこれは一体どういうことか、そのことをまた次に考えます。でイエス様はこの後エルサレムに入りまして、すぐに神殿の中に入っていきます。宮に入られたと書いてありますが、この宮に入られましたイエス様、何をしたか、皆さんも記憶に聖書の中でも記憶というか印象深い箇所の一つだと思いますが、この商売人たちを追い出すということをしております。なぜイエス様はこうしていくんだろうか、こんなことをするか、それは当時のこの神殿の中がどんな状態であったのかを考えると分かってくるかと思います。といってもすぐに2000年前のエルサレムの神殿の中のことを想像してくださると言っても、そんなの分かりませんということだと思いますので、身近な例から取り上げ、実はこれ別に特殊なことではなくって、皆さんも経験していることですので、ああこういうことかということで思い出せると思います。一つの例をお話しいたします。これは日本にはお寺とか神社というものがありますが、その他にお墓という墓地があります。そのお墓のことをお話しいたします。昨年でしたけども、私妻の先祖のお墓があるというので東京に行って、お墓参りではないんですけども、その妻の父に頼まれましてお花を手向けてほしいということで、有名な青山墓地というところ来ました。非常に広いお墓でありまして、またそこには非常に有名な方が、もういろんなお墓がある、そういう場所でありましたけれども、そこに行っていろんなことをこう考えました。有名な方々のいるお墓、のお墓がたくさんあるわけですから、お墓参りする方がいます。そうしますと当然その周りにお花屋さんがあるわけです。でも1軒ではだけでは何軒かありました。で、お花を買うためにそのお花屋さんに寄りましたら、びっくりしたのはお店の棚に、日本ではお墓に水をかけますので、水桶っていうかああいうものをこう持っていくわけですね。で、ひしゃくっていう小さなこう水をかけるものこうありますけれども、その水桶セットってあるでしょうか、それが棚にずらっと置いてあるんですね。 て、あ、これは売り物なのかなと思うとそうじゃなくて、ちゃんとその水桶にはなんとか家、例えば高橋家とか鈴木家とか、あのそういう名前がついているわけです。ということはこれはいつもあの常にそういう何々家の人が来て、すぐにそれを使えるように取り置きしているんですね。あのそれを見てあびっくりしましたけれども、でもちろんお花も売っておりますし、お線香もろうそくもある。奥の方にはお座敷があって、まあ、親族の方々があの集団でお参りに来たらそこでお茶を飲んで休めるという、あのそういう部屋も用意してあるんですね。ああこういうことがあるんだなって言って、こう あまり札幌では見たことがないので妙に感心をいたしました。でエルサレムの神殿もそれと同じであります。エルサレムの神殿はあの、まあ、日本で言えばお伊勢参りとかっていうありますけれども、あのエルサレムの中心地、宗教の中心地ですから、地方からいろんな人たちがお参りに来ます。そうしますと、そこでお参りに必要ななんとかセットってあるわけですね。それを売ってるわけです。地方から持ってくるわけにいかないので、お金を出して買ってそれを捧げるとか、そういうことで、お店がずらっと並んでまして、すぐにあのそういうことが手に入るような便利なあの環境が揃っていました。つまり神殿の中には商売人の人たちがたくさんひしめいていたわけです。でそのお店ですが、勝手にあのお店を出すわけにはいきません。神殿を管理している事務所がありまして、そこに行ってあの場所代を払って、あの許可書をもらってお店を出すわけです。で誰がじゃあその神殿を管理していたかといいますと、ここに出てます祭司長、立法学者というんですね。彼らが神殿経営、まあ、経営というんでしょうかをやっているわけです。そういう状態をまず頭に入れていただきたい。そこへイエス様が入ってきたんです。そしていきなりその神殿の中で商売をしている商売人たちを追い出していきます。マタイの福音書のところでは、その店に置いてあった棚や椅子をイエス様が倒したと書いてある。これちょっと乱暴じゃないでしょうかという感じですね。普通ならあのイエス様の、いつものイエス様であるならば、もっと穏やか、こんな乱暴なことではなくって、もっとこう丁寧なあのことをすると思うのですが、イエス様がいきなりこうあの暴れ始めたという感じがするんです。なぜイエス様はここでこんな乱暴なことをするんだろうか。理由は一つであります。今言いましたように、この神殿を管理しているのは祭司長、立法学者たち。彼らにしてみればイエス様が神殿の中に入ってきたということは、自分たちの縄張りの中にイエス様が入り込んできたというふうに見られます。で黙っていればあの別に問題はなかったかもしれませんが、自分たちの周りあの縄張りの中にイエス様が入って勝手に商売人たちを追い出すんです。こちらは商売人たちに対して許可書を与え、お金をもらって、はい、そこで商売しなさいと言っていたのをイエス様が追い出したわけですから、どうなりますか。日本には反社会的勢力、いわゆる暴力団という方々がいまして、やっぱりそういうシステムを作ってるんですね、あの人たちは。ここに店出していいから、その代わりお金を稼ぐ。で、何かトラブルがあったら、その代わり、用心棒のようにしてやるよっていう形でこうあの管理している人たちがいますが、それを想像してください。自分たちの縄張りに他の組の者が入ってきて勝手なことをし始めたら、あのよく薬剤がなんかにありますけれども、若い者がカッと頭に血を上って、何やってんだと言ってこう何かこう武器を持ってですね、あの戦いに行くような、そういう状況ですね。もちろんここにありますように、最初立法学者たちはイエスを殺しそうとすぐ考えたんですが、実はできなかった。なぜかと言いますと、イエス様は今やこのイスラエルの大スターであります。もうあのイエス様を通るたびにあのわーキャーとかっていう声が上がるぐらい の, あの状態になっております。 そういう大人気のイエス様を人の目の前で殺すことはできませんので、さすがにちょっと手が出せない。まあ言ってみれば、車で言えばブレーキがこう強く踏んである感じですね。前に進めない状態になっています。で、先週はイエス様がロバの子に乗ってエルサレムに入っていくときに、人々が大歓声を上げて迎えたという場面を見ました。で、この最初律法学者たちはそんな様子を見まして、もう苦々しくと思っております。あの憎いイエスがエルサレムに入ろうとしている、自分たちの縄張りに入ろうとして何をするんだっていう感じで警戒しているんですね。そして今日の箇所では、その警戒している宰相たちの目の前でわざと相手が怒るような乱暴なことをする。まあ、先週も言いましたが、イエス様は相手が怒っている、その怒りの炎に油をどんどんどんどんこう注いでいるような状態。そうやってイエス様は十字架に向かうことを決定的にしていきます。今あの車のブレーキの話をしました。民衆の人気があるので、あまりにも人気が高いので今手が出せないということでブレーキが強く左足で踏んでるのですが、一方の右足ではイエス様がこの十字架に向かうアクセルをいっぱいに踏み込んでいる状態。私は車のことは詳しくありませんが、ブレーキをいっぱい踏みながらアクセルをいっぱい踏んだら車どうなんだろうかと思いますけれども、多分煙を吹き出し始めるようなそういう状態だと思いますが、今はイエス様はそういう状態の中にあります。さて、ここまでイエス様がこのエルサレムに入る前にエルサレムを見まして涙を流しされたこと、そして、今度は宮に入ってイエス様が商売人を追い出し、そのことで祭司長たちの怒りに、油を注いで油をかけてもっと燃え上がらせていった、この二つのことを見ました。一見この二つのことは何の関係もなさそうに見えるんですが、先ほどこれはどういうことなんだろうかと脇に置いた疑問がありました。44節の最後のところ、それはお前が神の訪れの時を知らなかったからだという、この言葉何だろうかと言いました。神様の訪れの時を知らない。じゃあ神様は一体エルサレムをいつ訪れたんでしょうか。イエス様はまるで他人事のように、エルサレム、お前たちは神様がそのあなた方のところを訪れるの知らないんです、知らなかったんですねとまるで他人事のように言っているようでありますが、神様はいつエルサレムを訪れるか。いや、この時ですよね。イエス様は神様ですから、神様がエルサレムに入り宮に入られた、まさにこの時に神様はエルサレムを訪れたんです。けれども祭司長たちは何をしたか。神である方を妬みました。自分たちの縄張りの中で何を勝手なことをするんだと怒り、殺そうと必死になっていきます。神殿の中に神様、この神様がご臨在されているというこの神殿の中に本当の神様が入ってこられたのに、そこを管理している、そしてその宗教の専門家たちである祭司長、律法学者たちが全くわからなかった。その結果どうなったか。彼らはイエス様を十字架に追いやっていきます。そうしますと、イエス様がエルサレムを見て涙を流して悲しんだ、それとイエス様が祭司長たちの手によって十字架に追いやられていくこと、 何にもこれは関係なかったように見えますが、大きなつながりがあります。ではどんなつながりか、まだでもそれでもなんとなくモヤモヤっとしている状態だと思いますが、どんなつながりがあるのかをもう少し詳しく見ます。イエス様がこのエルサレムの都を見てどんな言葉を語ったのか、そこを見ます。で、日本語の聖書でもうですね、ちょっと気がつくかと思うんですが、42節から44節のところでやっぱり前回も同じこと言いましたが、繰り返しの言葉が何だろうかっていうんですね。何が繰り返されているか、同じ言葉が繰り返されているで、後で数えていただきたいんですが、日本語の聖書でっていうことですけれども、お前という言葉ですね。お前で、先ほど私日本語でお前って言葉何度繰り返されているかなと数えたら、ここでは7回繰り返されているかのようになっていますけれども、実際にですね、元々の 文を見て数えますと、お前という言葉は12回繰り返されています。たったここの中にですね、お前という言葉、お前というのはエルサレムのことを指しますけれども、12回も繰り返す。聖書の中で12は完全な数字です。あるいは7とか3とかっていう特殊なこう数字があるんですけれども、12回も繰り返すということは相当のことであります。内容を見ますと、イエス様はエルサレムが滅ぼされていくということを悲しんでいるように見えます。じゃあイエス様はこのエルサレム、今滅ぼされようとしているということを知りながら救えないのでしょうか。このエルサレムがひどいことになっていく、ひどい目に遭おうとしているということを知りながら、自分は何もできない、止めることができないと言って泣いておられるのでしょうか。いや、確かにこのエルサレム裁かれる理由はあります。神様が来られたら、その神様を十字架に追いやって吊るしちゃった。だからその報いとして裁きを受けるのは当然なのかもしれません。でもイエス様は何もしなかったんでしょうか。あなたは私を認めず、私が神であることを知らないと言って、私を十字架につけた、だからあなた方は裁かれるんですよと冷たいことを言っているんでしょうか。でもイエス様は涙を流してと書いてある。イエス様は何をしましたか。先ほど見ました、ご自分が十字架に追いやられるためにあらゆることをいたしました。もしイエス様が老婆の子に乗らなかったら、もしイエス様が宮の中でこの商売人を追い出すというようなことをやんなかったら、殺されなかったかもしれない。でもイエス様あえてそうしたんです。目立つ形で、相手が怒り出す形をわざと選んでそうしました。誰のためですか？何のためにそうするんですか？私たちのためでした。私たちを罪から救うためにそうしてくださいました。では、エルサレムはどうなんでしょう？エルサレムはもっとひどいことをしたのでもう許されない。何をしても絶対に許されない。だからこういう裁きを受けるのだと言っているのでしょうか。イエス様が12回お前と呼びかけているエルサレム、イエス様にとってはどんな町なんですか。他人の町ですか。自分とは関係がない町ですか。 いや、そうじゃない。ダビデの時代から、ダビデがこのここに、こここそ神様の都であると言って打ち立てた町である、そこに契約の箱を置いた町なんです。神様が御臨在される町なんです。言ってみればエルサレムはご自分の町なんです。故郷です。いや、ご自分の体と言ってもいいかもしれない。私たちを救うためにこの方が十字架に向かうというんであれば、当然イエス様はこのエルサレムを救うということもその中に入るわけです。その上は違いますよ、除外されますよ、除きますよというはずじゃない。ご自分の故郷をどうして顧みないんですか。いや、ご自分の故郷が救われてほしいんですよ。このエルサレムを救いたいんですよ。だから十字架に向かうんでしょう。じゃあイエス様が裁かれていくよあなたはと言っているこの言葉はどう考えたらいいんだ。私は、まあ、この箇所をどう説明するのか、悩みました。でも、こう言えるのではないかという一つの提案をしたいと思います。まあ、いつもの小沢のほら吹きということかもしれませんが、でも私はそうとしか思えないんですが、こういうことだと思います。このお前という12回繰り返されていることが、12回も繰り返すのです。もはや他人じゃないんです。お前という言葉、これをイエス様という言葉に言い換えたらどうなんだろうかと思うんです。お前という言葉を使いながら、これはご自分のことを言おうとしている。43節はこう言い換えられる。やがて私の敵が私に対して類を築き、周りを取り囲み、四方から攻め寄せる。もしそう読むなら、これは何を示すしますか。十字架ですよ、これ。十字架の場面そのものです。イエス様が十字架に吊るされたとき、周りを取り囲まれ、逃げ場を失い、四方からあらん限りの罵りを受け、そして44節。こう言える。そして私と私のところにいる子供たちを地に叩きつけ、私の中で一つの石も他の石の上に積まれたままで残されない。ご自分の体、神殿の石が崩されていく。この神である方が十字架で死なれることを指しているんです。不思議なことですけれども、イエス様は実際にエルサレムの町で起こることを示しつつ、それは確かに歴史的にそれが起きましたけれども、でもそれは他人事じゃない、自分のこととして引き受けて、ご自分の身に起こることも言っている。だからイエス様はエルサレム、お前は裁かれていく、大変なことになっていく、私は何もできませんと言っているんじゃない。神に背き、神様を十字架に追いやるエルサレム、でもそのエルサレムを救うためにイエス様ご自身がこのエルサレムが味わっていく苦しみと同じ苦しみを味わっていく、そのように読むことができます。イエス様はそのご自分の故郷エルサレムに入り、宮の中に入られてこう言われました。46節、私の家は 祈りの家でなければならないと書いてある。私の家は祈りの家でなければならないと書いてある。まあ書いてあるということですから、どっかに書いてあるわけです。それは旧約聖書のイザヤ書56章、7節、8節ですね、のところであります。これもアウトラインの最後のところに書いてあります。主法の方には7節と書いてありますが、これは7節8節をやります。お読みいたします。私は彼らを私の聖なる山に連れて行く。私の祈りの家で彼らを楽しませる。彼らの全焼の生贄やその他の生贄は私の祭壇の上で受け入れられる。私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれるからだ。イスラエルの散らされた者たちを集める神である主の御言。私はすでに集められた者たちにさらに集めて加えよう。祈りの家と呼ばれるからだといったとき、祈りの家って皆さんいろいろとこう頭の中でイメージすると思うんですね。大体まあ祈りの家ですから祈っている家、それも熱心に一人一人多くの人たちが集まって、神様を信じる人たちが熱心に神様に祈っている、そういう場所、そういう家、まあ、そういうイメージをまずは思い出すんだと思いますけれども、しかしこのイザヤ書のもともとのこの聖書のイエス様が引用したイザヤ書の言葉を見ますと、単なる祈っていますよっていう家ではなさそうであります。神様は私たちを集めてください。私たちというのはこの罪人であります。罪人を集めてくださって、ご自分の家で楽しませようとしておられる。私たちを受け入れて、神様に背いた私たちなんだけど、それでも神様は受け入れてくださって、私たちが楽しむことができるようにと招いてくださる家ですから、私このことを見たときに、祈りの家というのはもちろんそうですけれども、もっとわかりやすくするならば、救いの家と言い換えてもいいんじゃないか。神様が招いて集めてくださるから、さらに集めて加えてください。ですからイエス様はこの宮の中でこう言われたことにもなります。私の家は救いの家でなければならない。救いの家に罪人を招く、そのためにはこの方は十字架に向かわなければなりません。そこで私たちの罪を許すために私たちの身代わりとなって死ぬ必要があります。イエス様はこのエルサレム、神殿のある場所、神殿です。このエルサレムを祈りの家としようとしております。救いの家としようとしております。そのためイエス様は十字架に向かうアクセルをいっぱいに踏み込んでおります。逃げ道を全部塞いでいきます。どこにも逃げられない形で私は十字架に向かうんです。私たちはこのイエス様の恵みによって救われて、今ここに座ることが許されている。その恵みを共に思い残したいと思います。 お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたがエルサレムを見て泣いて嘆かれた箇所、確かにエルサレムはあなたを知らず、あなたが神であることを認めることなく、むしろ自分たちの邪魔者であると思い込み、あなたを十字架に追いやりました。それはエルサレムの人たちだけではなく、私たちそのものであります。私たちはあなたを十字架に追いやったものであります。あなたはそんな私たちをご覧になって涙を流され、私たちを救うために十字架に向かうそのアクセルをいっぱいに踏み込んでくださいました。あなたの十字架は敵が四方から取り囲み、四方から攻め寄せ、四方から罵りとあざけりと呪いの言葉を投げかけられていく、そういう場所でした。あなたの体は十字架において裂かれて、一つの石も他の石の上に積まれたままでは残されない。それほど完全にあなたの体は裂かれて、あなたは死なれました。それをやったのは私たちです。でも、私たちを救うために、あなたはその道を歩みます。あなたに背きながら、あなたは私たちを見捨てず、むしろ、私たちを受け入れ、救いの家、祈りの家に迎えようとしてください。その恵みを感謝いたします。どうかあなたの恵みを思い起こしつつ、そしてどれほどに大きな恵みであったのかを味わいつつ、この一週間を歩ませてください。主イエスキリストの名によってお祈りいたします。Amen.